失われた一匹の羊。話、花城剛。
皆様おはようございます。
今から約25年ほど前なんですが、この山で私一回迷子になったことがあるんです。この中学生の頃にオリエンテーリングって言いましたかね。あのゲームがあるんですね。山の中入っていって、あの、この記号に従って行ってゴールまで行くというゲームであったんですが、中学生のこの解釈力が非常に低いんですね。それで山の中で特に目印もないので、まあ、ここだろうと気軽に思って、5人のグループで、どんどん行ったら、あれ次のポイントが見えないなということで、おかしいなと思いながら、どんどん行ってるうちに、もうどこに帰ったらいいかわからなくなってしまって、あの、こっから1キロぐらい下のところに、やっと1時間ぐらい経って出れたんですが、今日この場所に来るにあたって、その迷子になったあの、記憶を思い出して、あの、一匹の失われた羊について今日考えていきたいと思うんですね。この失われた一匹の羊は聖書の中では2箇所に書かれております。マタイ18章とルカ15章なんですが、皆さんもし聖書をお持ちでしたらそれを開いて一緒に読んでみたいと思います。マタイ18章の 10節からお読みいたします。マタイ18章の10節。あなた方はこれらの小さいものの一人をも軽んじないように気をつけなさい。あなた方に言うが、彼らは御使いたちは天にあって、天にいます私の父の御顔をいつも仰いでいるのである。18章の11節。人の子は滅びるものを救うために来たのである。12節。あなた方はどう思うか、ある人に100匹の羊があり、その中の一匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残しておいて、その迷い出てる羊を探しに出かけないであろうか。もしそれを見つけたなら、よく聞きなさい。迷わないでいる99匹のためよりも、むしろその一匹のために喜ぶであろう。そのようにこれらの小さいものの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではない。この12節にですね、今回の準備で気がついたんですが、この羊飼いは99匹をどこに残したと書かれてますか？山に残しておいてって書かれてますね。これ近定訳調べたら、山にっていう言葉確かにあるんですが、99匹を山に残したんじゃなくて、99匹を残して、この羊飼いが山に出かけていったと書かれていました。ちょっと訳がずれたんですね。ところが、あの、ルカ15章なんですが、それを見ると、やっぱり山に、あの、残していったみたいな書き方されてるんですが、これはおそらく、あの、ギリシャ語の翻訳ミスかもしれません。後でホワイト夫人が何て言ってるか確認したらわかると思うんですが、ルカ15章の一節。さて、主税人や罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして近寄ってきた。ここで、15章の2節。するとパリサイ人や立法学者たちがつぶやいて、この人は罪人たちを迎えて一緒に食事をしていると言った。ここで先ほどのマタイと比較するとですね、先ほどはマタイでは小さいものという言い方してたんですが、ここでは罪人という言い方をしているんですね。15章の3節。そこでイエスは彼らにこの例えをお話になった。4節。あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいたとする。 その一匹がいなくなったら、99匹を野原に残しておいて、いなくなった一匹を見つけるまでは探し歩かないであろうか。そして見つけたら、喜んでそれを自分の肩に乗せ、家に帰ってきて、友人や隣人を、呼び集め、私と一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、と言うであろう。よく聞きなさい。それと同じように、罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも、勝る大きい喜びが天にあるであろう。ここで、このマタイとルカを比べると、いくつか違いがありました。小さいものといったところを罪人と言ったり、あるいは、このルカでは、この、主人、羊飼いの喜び方がですね、大きいんですね。この隣人や隣人も集めてきて、そして、自分だけで喜ぶんじゃなくて、みんなを集めて、そして喜ぶということが書かれておりました。聖書では、羊というのは価値があるものであったんですね。今、羊飼っていらっしゃる人いますか？この中に。いませんよね。だから、感覚がわかりにくいと思うんですが、聖書の時代では羊というのは価値があったもん、あった、お金みたいに扱われておりました。で、聖書は初めから終わりまでずっとこの羊のことについて言及してるんですが、まず、アダムが罪を犯した後に神様はアダムに何をなさいました？皮を着せてくださいましたね。あの皮はおそらく羊の皮であったかもしれません。というのは、その時から、犠牲制度が始まったからです。そして、アダムの子供たち、カインとアベルは、もうすでに犠牲制度を知っていたということが記録に書かれていますね。そして、黙示録の22章の一節にも、羊のことが書かれているんです。水晶のように流れている命の水の川は、神と子羊の御座から出ている。川が羊の御座から出ているっていうんですね。天国で。だから聖書は初めから終わりまでずっと聖書の、羊のことについて述べているんです。羊は価値があるものであるんですね。そして、財産を数えるときに羊の数で、決めていったんですね。昔は銀行がなくて通帳がないもんですから、いくらとか書かれてないんですね。しかし実際の羊が何頭というので、この人の財産を測ったんですね。創世記 12-16 には、アブラムは多くの羊、牛、メスロバ、メスオスのロバ、男女の奴隷及びラクダを得たと書かれております。それから、創世記26章の13、14は、彼は富、またますます栄えて非常に裕福になり、羊の群れ、牛の群れ、及び多くのしもべを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それから、箴言ソロモンはこのように述べています。27-23-24。あなたの羊の状態をよく知り、あなたの群れに心を留めよ。富はいつまでも続くものではない。昔の富はこの羊にかかっていたんですね。羊が健康であれば、心を留めて健康チェックして、心を留めていれば財産が増えていったわけです。人々はこの大切な価値のある羊を命をかけて絶え間なく産むことなく世話をしたんです。まずヤコブという人がいました。ヤコブは義父のラバンに自分のお嫁さんのために7年使え、もう一人のお嫁さんのために7年使え、そしてさらに6年使えて20年も羊飼いの仕事をラバンのために したんですね。そしてその時の彼の言葉をちょっと読んでみたいと思います。創世記31-38。創世記31-38。私はこの20年、 あなたと一緒にいましたが、その間、あなたの、目羊も、親木も、あ、目やぎも、子を産み、損ねたことはなく、また私はあなたの群れのお羊を食べたこともありませんでした。31章の39節。また、野獣が噛み裂いたものはあなたのもとに持って来ないで、自分でそれを償いました。また昼盗まれたものも夜盗まれたものも、あなたは私にその償いを求められました。私のことを言えば、昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできませんでした。こんな仕事を皆さん、やりたいですか？夜も眠れない、昼も休めない、非常に重労働であったんです。それから、ヨセフも兄弟たちと一緒に父の羊の群れを飼っていたと記録されています。また、モーセも、ギフ・エテロの羊の群れを40年も飼っていました。それから、少年ダビデも一人でお父さんエッサイの羊を飼っていました。そして彼はなんと一人で見張っていたんですが、獅子と熊とに出会い、そして盗まれた子羊をその牙から救い出したということが記録されております。こんな命をかけて守るほど羊というのは価値のあるものであったんですね。それから羊という群れも大事であるんですが、一匹の羊も非常に価値があったことが聖書に記されております。ある人は、ヨハネ3の16有名な聖句を持ってきて、神はその独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。世にはたくさんの人がいるから、それは大事だろうと、価値があるだろうと言われるかもしれませんが、たとえこの世に一人だけであったとしても、神様は独り子を賜ったはずであったんです。だからこのヨハネ3の16はですね、このように読んでもいいかもしれません。神はその独り子を賜ったほどに、私を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。このように読んでもいいかもしれません。希望中間の280ページにこのように書かれております。希望中間の280ページです。救い主は一人が御国に救われるためであっても、カルバリーの苦難を経験されたであろう。これ皆さん信じられますか？たった一人のためだけ、自分のためだけであっても、神様は王の位を捨てて、すべてを捨てる。そのような決意であったんですね。それから、マタイ12章の11節と12節をお読みいたします。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちに一匹の羊を持っている人があるとして、もしそれが安息日に穴に落ち込んだなら手をかけて引き上げてやらないだろうか。人は羊よりもはるかに優れているではないか。私たち人間はこの羊よりもはるかに優れたものであるということを覚えたいものです。ダビデはこのことを非常によく知っていたんですね。そしてそれを利用してナタンという預言者が、ダビデの前にこのような話をしました。サムエル記下12章の一節からお読みします。サムエル記下12章の一節。主はナタンをダビデに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人があって、一人は富、一人は貧しかった。サムエル記下12章の2節。富んでいる人は非常に多くの羊と牛を持っていたが、12章の3節。貧しい人は自分が飼った一頭の小さい オスの子羊の他は何も持っていなかった。あ、ごめんなさい。メスの子羊の他は何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、その子羊は彼及び彼の子供たちと共に成長し、彼の食物を食べ、彼の腕から飲み、彼の懐で寝て、彼にとっては娘のようであった。動物をこんなにも可愛がるんですね。一頭の小さい、メスの子羊。そして、12章の4節。時に一人の旅人がその飛んでる人のもとに来たが、自分の羊または牛のうちから一頭を取って自分のところに来た旅人のために調理することを惜しみ、その貧しい人の子羊を取って、これを自分のところに来た人のために調理した。ダビデはその人のことを非常に怒って、ナタンに言った。主は生きておられる。このことをした人は死ぬべきであると。それほどダビデはこの一匹の羊の尊さを知っていたんですね。ダビデはこの命をかけてライオンとか獅子や狼から、羊を守っていたので、それがよくわかるんですね。そして、次は、羊は迷うということを考えてみたいと思います。羊は、体はそんなに小さい動物ではありませんけれども、脳はそんなに小さいはずではないんですが、どうも方向音痴であるんですね。方向に関しての感覚は何か能力が足りないようです。去年の話ですけれども、山口県でですね、皆さん覚えてらっしゃるかもしれませんが、藤本よしきちゃん2歳が、午前6時半ごろ、400メートルぐらい離れた、このひいおじいちゃんの家から、海に向かって歩いて行ったんですね。おじいちゃんと一緒に。そしてお兄ちゃんと3歳のお兄ちゃんも一緒に行ったんですが、なぜかですね、100メートルぐらい家から出て、100メートルぐらい出て行ったら、お家帰ると言って、帰ったんだそうです。で、たった100メートルですから、おじいちゃんも、大丈夫だろう、お家に帰れるだろうと思って、おじいちゃんはそのまま海に行ったそうですね。で、このよしきちゃんは一人で100メートル、お家に向かって進んでいったんですね。ところがなぜかこの100メートルの間に迷ってしまって、山の、この家の裏はすぐ山になっていて、山の中に、迷ってしまったんですね。そして、大分県から来た70代の男性がですね、ヨシキちゃんの名前を呼び続けながら、山中をずっとこう歩いていったんです。ずーっと、ヨシキちゃん、ヨシキちゃんってずーっと言ったんですね。そしたら、あるところで、僕ここと言って、返事があって、そしてこの男性はすぐ用意していた飴玉を渡して、用意していた毛布で、ヨシキちゃんを抱っこして、そして大事に抱えて、そしておじいちゃんのところに連れて帰ったんですね。で、このヨシキちゃんのお母さん37歳は、もう喜んで、生きて会えると思っていなかったって、後で話したんですね。だから、すごく本当に胸がいっぱいになりました。感謝の気持ちしかありません。と、お母さんは言ったんですね。警察と消防が、延べ550人で捜索したんですが、ずっと見つからなくて、そしてこの、78歳の小畑春夫さんという、大分県から駆けつけた、ボランティアの男性が発見してくださったんですね。人間の2歳の能力というのはやっぱ限られていて、方向感覚が やっぱり足りないんですね。100メートルのところも変えることができない。同じようにですね、羊もなかなか方向音痴であるんです。動物というのは大体そうなんですが、もう食べるために生きてるような感じなんですね。だから羊は一生懸命こう草を食べてるわけですね。で、草を食べてて別に迷子になるのはですね、家出しようと思って別に遠くにわざと行くわけじゃないんです。一生懸命自分の目の前にある草を食べてて、食べているうちに隣にもっと美味しいのが見えて、あっちに行って食べてみようって食べてみて、やってるうちにあっちにもまた美味しいのがあって、食べてるうちにちょんちょんちょんちょんちょんって、いつの間にか夢中、食べるのに夢中になって、気がついたら自分がどこにいるかわからないような状況になったそうです。昔の羊は、この自然界で飼っていましたから、平たい見えるところだけじゃなくて山に行ったり谷の底に行ったり、そういうことをして、なってしまったこともあったそうです。イザヤ53-6に、我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていったという言葉があります。私たちもこの羊のように自分の好きなものを夢中になってやってるうちに、これは初めはそんな距離がないんですよ。そんなに離れてないんです。ちょっと離れていて、またちょっと離れてて、またちょっと離れてるうちに気がついたらもう帰れないところまで遠くに行ってしまうことがあるんですね。だから神様につながり続ける方法は毎朝神様に祈るという習慣を持つこと大事だと思います。一日でも、ああ、今日はもう忙しいからお祈りするのをやめようとか、そういうことしないで、いつも神様はどこにいるか確認しながら、自分の仕事をしていかなければいけないんですね。希望中間の276ページからお読みいたします。羊飼いが岩だらけの丘を越え、山林や荒れ果てた谷を通って羊の群れを草の多い川辺の安全な場所へ連れて行くとき、また山の上で寂しい夜の間羊を盗賊から守り、病気の羊や弱い羊を優しく世話しながら番をしているとき、彼の生命は羊たちの命と一体となる。これだけ世話をかけるとですね、自分の命とこの動物の命が一体となるっていうんですね。同じように神様も我々のことをずっと見ていて、もう気になって気になってしょうがないくなるんでしょうね。そして一つの強い優しい絆によって彼は自分が世話しているものに結びつけられる。羊の群れがどんなに大きくても羊飼いはどの羊も知っている。どの羊にも名前があって、羊飼いが名前を呼ぶと答えるのである。この羊はですね、方向音痴なんですが、この主人が自分の名前を呼んでるという認識はできるようですね。うん、そして、名前を呼ばれたら答えるって言うんです、この動物が。わかるようですよ、羊は。ヨハネ 10-14 に、私は良い羊飼いであって、私の羊を知り、私の羊はまた私を知っているって書かれております。キリスト実物教訓166ページに、檻から迷い出た羊は動物の中で一番無力なものである。羊は自分で帰ってくることができないから、どうしても羊飼いが探しに行かなければならない。神から離れ去った魂もそれと同じである。神の愛の助けが差し伸べられなかったならば、彼も道に迷った羊と同様に無力で、神に帰る道を見出すことはできなかったのである。私たちは、この救いというものは、羊飼いの指導に基づいているということを感謝したいと思います。これがもし、救いが私たちの方向感覚に基づいていたら、 もう助かる見込みはありません。我々ここにいる者はみんな、自分で神様を選んだつもりかもしれませんが、そうではなくて、神様が我々を選んで、ここに導いてくださったということを、忘れないようにしたいと思います。そして、感謝すべきことは、救いは神様の方向感覚に基づいているということを覚えたいと思います。羊飼い、次の、トピックですが、羊飼いは自己犠牲的であるんです。先ほどの、ヤコブとラバンの話も読みました。ヤコブはもう夜も眠れずに、羊を飼っていたんですね。それから、ダビデも、ヒゲを捕まえて、ライオンのヒゲを捕まえて、子羊をその口から救い出しましたと言いました。ヨハネ10の11には、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは、羊のために命を捨てる。と書かれています。キリスト実物教訓166ページからお読みします。羊が一匹いなくなったことを知った羊飼いは、檻の中に安全に入っている羊の群れを眺めて、少しも驚いた様子もなく、ここに99匹いる迷った一匹を探しに行くのは大変だ。そのうちに帰ってくるだろう。檻の戸を開けておいて、入れるようにしておこう。などとは言わないって。どうでしょうか、皆さん。皆さんはどういうタイプの飼い主ですか？この昔の羊飼いは、昼間はこう放牧して、そして夕方になったらこう、檻の中に一頭一頭、この狭い、門があって、そこから一頭一頭数えていくんですね。あ、何々ちゃんが入った。あ、何々ちゃんが入った。名前を確認しながら見ていくんですね。そして、一頭足りないんです。そして、ああ、もう、大丈夫よ。開けとけば入ってくるだろう、夜中にって皆さん考えますか？もう夜も暗いんですよ。街灯もないんです。山です。そして、証の文によると、嵐が激しくなってきたと書かれていました。雨も降っている。もう、暖かいところで疲れてるんですから、布団の中で夜は眠りたいですよね。皆さんだったらどうします？濡れてでも、暗い中、そこにはライオンもいるかもしれない。狼がいるかもしれない。そういうとこに探しに行くでしょうか。この羊飼いは何度も羊を数え直して、やっぱり一匹足りないな、ということになって、非常に悲しんで心配しだすんです。もう落ち着いていられない。もう、気持ちのいいところにいることができないんですね。心配しすぎて。そして、もう眠れなくて、この99匹を檻に残してと書かれてますね。山に残してじゃない。檻に残して、そして、道に迷った羊を探しに出るって。夜は暗く、嵐は激しい。道が険しくなるにつれて、羊飼いの不安は募り、ますます熱心に探し求める。この羊飼いが一匹の羊を探しに行くのは、今日のような気持ちのいい晴れの天気でですね、ピクニック気分で探したんじゃないですよ、皆さん。うん、疲れているのに、暗い中、危ないところ、自分も怪我するかもしれない、死ぬかもしれない、そういうところに彼は出て行ったんです。彼は道に迷っている一匹の羊を見出すために全力を尽くすのであるって。実物教訓166、167。やっとのことで遠方から羊のかすかな鳴き声が聞こえたときに、羊飼いはどんなに安心したことであろう。彼はその鳴き声を頼りに、自分の身の危険も顧みないで、 険しい坂をよじ登って絶壁の頂上まで行く。こうして探しているうちに、鳴き声はいよいよ弱まり、今にも死にそうになっているのがわかるが、ついに彼の努力は報われ、いなくなった羊が見出される。さて彼はその羊に向かって、お前は随分私に厄介をかけた、と言って叱ったりはしないって。無知で駆り立てようともしない。また、檻に引いていこうともしない。代わりにどうしたかというと、彼は喜びのあまり、震える羊を肩に乗せる。もし傷ついていたりすると、しっかり自分の胸に抱きしめて、自分の心臓の温まりで元気づけてやろうとする。羊飼いは捜索が無駄に終わらなかったことを感謝して、羊を檻まで抱えて帰るのである。この羊飼いが自分の身の危険を顧みないで探し求めてたということにちょっと考えてみたいと思うんです。イエス・キリストはどんなリスクを払って我々を探しに来たんでしょうか。イエス様は楽々この地上にやってきて十字架にかかったんでしょうか。どんなリスクを負ったんでしょうか。希望上巻11ページにこのようにあります。救い主は我々の性質をおとりになることによって決して断ち切れることのない絆でご自分を人類に結びつけられた。永遠にわたってキリストは我々とつながっておられる。我々と同じ性質を取るということが、これが危険なんでしょうか？これは危険であったんですね。これはサタンが誘惑してきて、そして誘惑にもし負けたら、自分も罪を犯して、そして救い主どころか自分も滅びてしまう。自分が滅びるどころか、全人類が滅びるし、全宇宙が危険に陥るんです。非常にリスクを負ったんですね。イエス様は、アダムが罪を犯して4000年経った後の人間がもう体力も知力も道徳的な力も低下していた時に、その逮捕した人類の弱さを取られたんです。しかしこうすることによってのみキリストは人類を堕落の一番深い底から救うことがおできになったと書かれております。彼は試みに負ける可能性のまま人間の性質をおとりになったと書かれております。そしてこの状態で33年半過ごし、そして最後の最後のカルバリーの時まで、もう人間の弱さを負って、もう倒れそうであったんです。そして彼は最後の夜に3度お祈りしたんですね。そしてこの最後の夜に、人生は最後にして最高の犠牲の前にひるんだと書かれています。ひるんだ。しかし今人類の歴史の世の贖い主、人類の歴史が世の贖い主の前に現れる。律法を犯した者たちは、放っておけば滅びなければならないことを主はお知りになる。自分も体験して、人間がどんなに苦しい目に遭っているか自分の体験で彼は分かっているんですね。主は人類の無力さを悟られる。主は罪の力をお知りになる。滅びる運命にある世の災いと嘆きが主の前に現れる。主は世の差し迫った運命を見て決心される。ご自分がどんなに犠牲を払ってでも主は人類を救おうとされる。滅びつつある幾百万の人がイエスを通して永遠の命を受けられるように、イエスは地のバプテスマを受けられる。 こうしてイエス様は自分の思いではなく神の御心がなりますようにと言って、この杯を飲む他に道がないのでしたらどうか御心が行われますようにと言って、ただ服従することだけが彼の口から表明されました。こういう救い方をしたのは私たちのためであったんです。この羊飼いイエス様は我々の首に紐を引っ張ってぐいぐい、さあ帰ってこいってやるんじゃないですね。はい来なさい、はい来なさいと自分の意志を用いさせて、その人の選択を、意志を用いさせて導くお方であるんですね。ヨハネ10章の3節4節を開いてみたいと思います。ヨハネ10章の3節4節お開きください。ヨハネ10章の3節からお読みいたします。門番は彼のために門を開き、羊は彼の声を聞く。そして彼は自分の羊の名を呼んで連れ出す。四節、自分の羊を皆出してしまうと、彼は羊の先頭に立っていくと書かれていますね。彼はこの群れを導く上で追い立てたりしない、引っ張ったりしない。彼自身が先頭に立って導くんです。そして羊はその声を知っているので、彼についていくって、自分の意思でついていく。強制されるんじゃないんですね。どんなにいいことであっても、強制は神の方法ではないんですね。これがイエス様の人類を扱う方法であるんです。だから、人間が罪に勝利できるという模範を示して自分で勝利していけるように神様は助けてくださったんです。ここでエレミア31章の3節を開いていただきたいと思います。エレミア31の3、エレミア31の3お読みいたします。私は限りなき愛をもってあなたを愛している。それゆえ、私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。この言葉、実は、禁定訳では、こういうふうに書かれておりません。禁定訳では、この詩目がですね、このように書かれています。あ、初めから読みます。私は限りなき愛をもってあなたを愛している。ここまでは一緒ですね。次。それゆえ、私は優しく親切にあなたを引き寄せたと書かれております。大きな違いですね。意味が全然違います。それゆえ、私は優しく親切にあなたを引き寄せた。これが詩目であるんです。それから、ホセア11の4も開いていただきたいと思います。ホセア11の4、お読みいたします。私は憐れみの綱、すなわち愛の紐で彼らを導いた。この自己犠牲的な救い主は人々を、人類を引き寄せるという方法で導いてくださる方であるんですね。さて、私たちは迷った羊でもありますが、同時にイエス様の群れの中に加わった後は、私たちもイエス様と共に失われた羊を探しに行くという仕事が与えられているんです。艱難から栄光へ、ごめんなさい。キリスト実物教訓140ページ、170ページ、171ページをお読みいたします。またキリストはあなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。と言われ、すなわちキリストの体なる教会のために、 キリストの苦しみのなお足りないところを補うのである。キリストに救われた者は皆、キリストの皆のもとに、失われた人々のために働くように召されている。このように書かれております。私たちは確かに失われた羊かもしれません。しかしまた同時に、彼と共に失われた羊を探しに行く、牧者でなければならないんですね。最後に一つの例話をお話ししたいと思います。1988年の12月7日にアルメニア共和国で大きな地震がありました。2万5千人の人が命を失いました。そして、地震の直後、ある小さな町である父親が息子の学校に急いで行きました。今朝そこに息子を送っていったんですね。そしてそこへ行ってみると、もう人が生きているような見込みはもう全くありませんでした。もう建物全体が潰れていたんです。コンクリートの建物が。しかしこのお父さんは諦める気はありませんでした。いつも彼は息子に話していたんです。どんなことがあっても、お前が必要な時にお父さんがついているからな。いつもこれを繰り返し繰り返しこの息子に伝えていました。で、もう誰が見ても3階建てのもうコンクリートの建物が潰れているわけですから、中にいた人はもう完全に潰れているはずだと思うんです。しかしこのお父さんは、助かる見込みがなくても息子の教室があったであろうというところから、一つ一つ瓦礫を取り除いたんです。素手で。そしてもうずーっと素手で、私の息子よと言って探すんです。他の親はもうただ私の息子よ、私の娘よと泣いてるだけで、もう呆然としているんですね。しかし、この父親はもうとにかく瓦礫を一つ一つどかしていきました。で、ある人はこの父親に対して、もう諦めなさい、もう家に帰って休みなさいと言いました。しかしこの父親は次のように述べました。私は息子が私を必要な時はいつでも彼と共にいると息子に約束した。私は掘り続けなければならない。そう言って、引き続きこのブロックをどかし、瓦礫をどかしていったんですね。そして、12時間が経ちました。24時間が経ちました。36時間も経ちました。寝ないで、素手でずっと働き続けているんです。そしたら、38時間目に、大きな瓦礫をドンとどかしたんですね。そしたら、中から声らしきものを聞いたんです。彼は、アーマンド、この息子の声、名前なんですが、アーマンドと叫んだんです。そしたら、子供の声が、お父さん、僕だよ、アーマンドだよ、という声が返ってきたんですね。そして、このアーマンドは、この、そこに一緒にいた13人の友達に、こう言ったんです。心配いらないよ。お父さんが生きていたら、きっと僕を助けるはずだ。そして、お父さんが僕を助けるとき、みんなも助かるんだよ。そして励ましたんですね。で、その後、この、アーマンドと13人の子供たちは無事に助けられたんですね。私たちの天の父は、私たちを必ず助けると いつもそばにいてくださると約束した神様であります。で、どんなことがあっても諦めない、救い主であるんですね。そして私たちは方向音痴ですけれども、この神様が私たちを助けに来てくださるということを信じたいと思います。最後の賛美歌、99匹の羊という賛美歌を歌って、終わりたいと思います。どうぞご起立ください。
Thank you.
慈しみと憐れみに富む父なる神様、罪深いこの全宇宙の中でも小さな星の小さな私たちを救うために、すべてを犠牲にしてこの地上にイエス・キリストを送られたことを心から感謝いたします。神様の愛をどうぞ理解できるように助けてください。そして神様の愛に応える神様の子として生まれ変わることができますように。そして間もなく神様が迎えに来られる時がやってきますが、その前にまだ多くの失われた一匹の羊を神様のもとにお返しできる働きをしていけるように、私たちの心を清め、生き方を清めてくださるようにお願いいたします。神様の栄光が現れますように、この祈り、イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。 皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。